エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。スタンドアリーナ元気ですかい。今回162回目の配信です。私東京ミルクホールの新庄駅と
ちゃんまつ2018です。
この週シグラムさん2人が主に映画版ゲーム版のお待ちかわきのこにかれる娯楽文化劇
場。いやいやいやいや、
桑田圭介さん、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで2月26日の、収録でございます。
はい
はい、どうですかね、どうですか、久しぶりの収録ですけども。
そうで、1ヶ月ぶりぐらいじゃ、なんだかんだで。
ちゃまさん久しぶりじゃないじゃないですか。
で、新庄くんはね、
まあ、僕はずっとちょっとほら、お勤めが、
業務が
ね、網走刑務所に
入ってたので、業務がね、
網走に交流されてたので、ちょっとすみませんでした、
はい、
木彫りの熊作ってました。どうですか、
最近はだからもう、バリバリバリバーバリーしか考えてないよ、もう。
まあ、なんかそればっかり言ってますもんね、本当にね。
バリバリバリバーフバリーしか覚えてない、もう。
だから僕バーフバリの絶叫上映に行こうとしてたんですけど、もう3回ぐらい行こうとしてるんですけど、全部入れなかったんですよ、もう本当に。これがあれですか、メイとアン。
だから絶叫上映に行くのは素晴らしいと思うけど、そもそも論として見てないわけでしょ。
絶叫上映とかって言うんじゃなくて、たまたま行こうとした回がことごとく絶叫上映ですぐパンパンになっちゃって、もう2日前から完売しちゃってるわけですよ、う
ん、結果見てないんでしょ。
見れてないですよ。見たくてしょうがないんですけど。
だから実写版、東京ミルク放送局だって。
東京ミルク放送局なんですか、
うん、
東京ミルク放送局の実写版別に見たくないです。普段の暮らしなんで別に見たくないです。
あ、そうか。
もっとなんかファンタスティックな、
粛々としてるもんね。
粛々ですよ。だって映ってない部分すごい地味ですもん。もう本当ルーチンワークですもん、本当に。
いや、本当見た方がいいよ、新庄くん。
見たいんですよね。見たいんですよ。
両方とも DVD になっちゃったしね、ワンツーともに。
あ、ツーも。
うん。
あ、そうですか。君の名はみたいな。
そうそうそう。
ずっと見れないうちに DVD になっちゃった。
なっちゃった。
うん、あ、そうですか。じゃあ DVD で見ればいいですかね。
DVD 頑張ってくださいもん。
でも映画館で見るとやっぱ違うんじゃないですか。
全然違いますよ。
そうでしょう。まだやってますよね。
やってる。ギリギリやってると思う。
ギリギリやってますよね。うん。うん、なんかまた上映感増えるみたいな話もちょっとありましたけどね。
もうじゃあ増えても、増えて結果的にまた収束してく
る。一回ちょっとコナミがまた来たけど、またこう、サワサワ。
いや、なんか別に細かい話は知らないけど、
ええ、
なんかこのバーフバリってインド映画じゃん、
はい、インド映画なんですね。
インド映画で、
そうみたいですね、はい、
なんかいろいろ版権とかややこしいんだって。
あ、
でね、拡大するにしてもどこに許可を取っていいのかよくわからんみたいなことは聞いた。
インド大使館じゃないですか、それは。サイババとかじゃないですか、
それ。まあ、インド大使館なんだろうけど、
インド大使館なんですか、ね、
それ以外にもいろいろと聞くとこがあるらしくて、そもそもいつまでかけていいのかっていう契約形態も取ってないんじゃないかっていう。
そんなわけないでしょ。
適当なんだよ、インド人。
インド人は確かに適当ですけど。
そういうことは聞いた。
なんか夜に待ち合わせねぐらいでしかやらないっていう話ありますよね。
そうそうそうそう、
なんかね、適当に。で、3日後に普通に送るみたいな。
そうだから、うん、なんか、勝手にかけちゃっていいのかどうなのかっていうのを、そもそも誰に拡大していいのかどうなのかっていうのを誰に確認を取ればいいのかわからないっていう。
そんなわけないと思うんですけど。絶対にそんなわけないと思うんですけど。
っていう話は聞いたよ。
まあじゃあその辺がはっきりするまではずっとやってんじゃないですかね、
うん、
だって入れ食い状態でしょ。
入れ食いだね。
入れ食いですよね、うん、これを今おめおめと引き下がるわけね、気はないですもんね。
まあでも面白いね、うん、
ね、いいらしいっすね。あれでしょ、ちゃんまつさんのその興奮っぷりはあれですよね、マッドマックス怒りのデスロードを見た時とほぼ同じですもんね、
うん、俺はやっぱバーフバリを見るために生まれてきたんだ
な。あ、怒りのデスロードの時もほぼ全く同じこと言ってましたね、
うんうん、っていうのはよく分かった。
なるほどですね、
うん、
分かりました。だってバーフバリはもうすでに予告編の時点でこれもう当たりだなって分かる作りじゃないですか。予告編詐欺っていっぱいありましたけど、やっぱ本物だったわけでしょこれ、
ね、予告編がね、
うん、
まんまなんだよね。
なかなかないですよ、予告編まんまでやるって、
うん、詐欺でもなんでもないんだよ、うん、これでも足りないから、うん、
足りないですね。
予告編でも足りないから、うん、もうちょっと長くした方がいいんじゃないかと思うと、はい、多分これ2時間40分ぐらいいっちゃう。
これ普通の尺いくらですか、何分ですか。
2時間40分
2時間40分じゃないですか、うん、ああ2時間40分ね。
予告編じゃ足んねえなと思うと2時間40分になっちゃう、うん、
なるほどなるほど。
それがバフバリだね。
そうですか、バフバリね、わかりました。
新宿も見てください早く。
見ます。でもちょっと3月の中旬までちょっと忙しそうなんで、それまでやってますかね。
頑張って。
いやー頑張って、その時間が作れるなら。
頑張って。
いくらでも頑張りますけどね。まあいいんですけどね。いや本当もう牢屋の中であのあれですよ。保護観察処分受けてるみたいな感じですもん。本当に。シャバにいるのに縛られてるみたいなそんな感じですもん。本当に。ね。いいですか僕。
いいですよ、どうぞどうぞ。
いいですか。
はい。ちょっとごめんなさい、今予告見てて、バーフバリの予告見ててちょっと止まっちゃった動きが。
じゃあさ、あの先週っていうかこの間ねあったじゃないですか。
何あったじゃないですかって。
わたらじ。
ああはい。
合同収録。
はい。
なんで呼んでくんないですか。
新庄さん仕事だ言う。
邪魔さんなんで呼んでくんないんですか。
新庄さん仕事や言うてたやないかい。
仕事だっていうか、なんで人の舞台の本番の日にわざわざそれ設定しなくてもいいじゃないですか。
だって。
もう初日ですよ。初日2日目
から。だってわざわざさ。
どう頑張ったっていけないですもん。
それしょうがないじゃん。
しょうがないですけども。
新庄君を呼ぶことに対して何の心のわだかまりはないけど、呼びつける。いやだって一橋さんをさわざわざさこの収録のためだけに呼びつけるのはさすがにちょっと忍びないじゃん。
まあ、そうですけどね。
別のイベントで、
ね、
で会ってたからみたいだ。
そのイベントに僕が行きたかったんですけど、そこに行けなくて、朝行けないっすわって言ってたら、
うん、
その日のうちにとっからみたいになって、
うん、
おいおいおいと
楽しかったよ。
いや楽しそうでしたね。
うん、楽しかった楽しかった、
ええ、なぜ僕がここの中にいられないのかということに対して疑問がすごい湧いてきましたよ。
何その、ね、
別にいいですけど。
でももう役者なんかやめちまえよ。もう
やめちまえよ。
やめちまえよ役者なんか。
ねえ本当にね、
役者辞めれば出れたんです。
役者辞めればね、役者じゃなければね、
うん、
出れたんですよね、うん、本当にね。何で役者なんかやってるんですかね。本当にね、親の死に目にも会えずね。そんなんじゃないですか。だって舞台の本番と重なって、
まあね、
親が既得であろうがそこに穴を開けるわけにはいかず、
うん、
あれでしょ、あの西本の親父が死んだ時みたいな感じでしょ、あの巨人の。
そう
西本の親父が既得だっつって言うけど、うん、今日俺先発だからっつって、うん、先発だからっつって投げ切って、でその日の夜に家に帰ったらもう親父は死んでいた。その後ダビに服した後の父親のおかんから出てきたすすまみれの100円玉をチリポケットに入れて、その後西本は投げ続けたそうです。
なんでそんな北の国からみたいな話をせ
い。いい話じゃないですか。いい話じゃないですか。
いきなり100円玉唐突すぎるわ。
再生箱に
100円玉いきなり出てき
すぎだわ。100円玉投げたら
すまみれも絶対脚色してるわ。
すすまみれですよ、それはもう。そんなもん、あの、丘の中から出てきたら、そんなもの、焼け残りますわ。
うん、いや、楽しかった。
うん、そうですね。
うん。うん
ね、また何か機会がありましたらね、笠原さんすみませんね、はい、なんかね、なんかね、だってね、やりたかったですもん、アウトレイジごっこやりたかったですもん、みんなで、
うん、
ね、うんって。
いや、大杉蓮さん死んじゃったからさ、
ああ、その話ね。そう
だよ、だから、ちゃん会長が。
いや、僕、そう、だから、僕、言いたかったんですけど、いや、僕が最後に見た映画、大杉蓮さんが、あの道路に首だけ出して埋められて、そこで車でゴリって引かれる
とこなんですよ。そうね、確
かに。それが最後に見た蓮さんってと思ったら、大杉蓮さんの遺作があれなんですね。
あ、そうなんだ。
らしいっすよ。
あ、いや、いいじゃない。
だから大杉蓮さんを世に出したのもたけしならば、この世から葬ったのも自分だって、たけ
し
がこの間
情報、ね、
情報セブン
で。ザリア長さんとかわけわかんないなんかのが遺作だったじゃん、もう。
何でしたっけ。
恋人はスナイパーとか、そんな感じだった。
いや、まあそう、あ、そっか。
に比べれば全然アウトレイジでちゃん会長言ってた
んだから、ね、全てね、たけしによって見出されたけしによって葬ってもらったという、うん、まあね、たけしさんにはもうね、頭上がらないですって言ってましたしね。いやでもそれよりもこの間あれですよ、ゴチスペシャル
やっちゃうんでしょ。なんか
ゴチスペシャル僕見てたんですけど、
うん、
いや最初にね、あの大杉蓮さんが救世されました、うん、前日にね、うん、次の日の放送だったんで、前日救世されましたと、うん、今回は大杉蓮さんの最後の出演になりますが、うん、そのまま放送しますと、
うん、まあ
2月12日にこれは収録されましたと、うん、で普通にやってて、
うん、
で普通に最後、
うん、
最下位が大杉蓮さんで、蓮さんゴチになりますで終わったんですよ。パチパチパチパチで
気まじい、
最高の幕引きじゃないですか。
気まじいね。
いや気まずいですけど、でもそれで画面の端っこに映って、なんかね、 あーみたいな感じで終わるよりも、最後レンさんにゴチになって、レンさんの苦笑いしてる絵で決まって最後って、
あーいいね、
それで最後に大月レンさん今まで本当にお疲れ様でしたのテロップが出て、
はいはいはいはい、決まりね
っていうのがね、すごいよくできた話だなと、話だなって言うとあれですけど、
お前亡くなっちゃったんだ
ろう、綺麗な話だなということでですね、うん、ね、そんなこんなですよ、
はい、
諸行無常、
はい、
はい、ね、大杉蓮さんね、本当にありがとうございましたというか、その前がシン・ゴジラですもんね、
あー、はいはいはいはい、総理ね、
総理総理ね、そこで綺麗に、綺麗にじゃないですけど、そこでね、ちょっといい役割で、それが最後でよかったら、なんで俺はアウトレイジ最終章見ちゃったんだろうなと思ったんですけど、そうじゃなかったですね。
お前今、今俺寝られたぞって言いながら帰ってたもんね、なんか。うわ、ちゃん帰っちゃうんだからちゃんと言ってこいよ、お前ちゃんはよって言ってたもん。
最後、わたわたわたわたしました、
ね。わたわたわた
し。わたわたわたし。こしこちびりながらね。
うんうん、
いや、盟友。
まあ、盟友ですね。
しましたね、
はい、
うん、
ご冥福を心よりお祈りいたします。
ご冥福をお祈りいたします。はい、そんなこんなで、
で今日何、
え、今日の話します、
うん、
まだ僕ちょっとあの、
まだ
あんの、ポンタカードの話もしたいんですけど、じゃあ次にしますわ、それ。
いや、もういい、どうぞどうぞ、
次でいいです、次で、
どうぞ、
時間も限られてるんで、じゃあ来週、
はい、はい、
じゃあポンタカードの話また来週します、はい、
何の予告なんで
来週は、はい、俺たちのポンタカード嘘ですちょっとね、あれなんですよ、そのね、ガサさんとの収録があった週の、
うん、
日曜日まで僕ちょっとね、あの舞台というか出演するね、
うん、
あのお芝居があったので、うん、その日から帰ってですね、なんですけど日曜日に返却の DVD だったんですよ、うん、で日曜日の時点で見れてなくて、
うん、
もうしょうがないからその日の夜に帰ってみて、
うん、
次の日の朝朝一で返せば、
うん、
まあ延滞かかなくて OK になるんで、
うん、まあ、いつものパターンでしょ、
そういつものパターンで日曜返却のやつ月曜の朝返すっていうパターンで、うん、もうしょうがねえわと思って見たんですけど、それがもう帰ってきても結構遅くて、
うん、
日曜の1時過ぎから見始めたんですよ、もう夜中の、
うん、
もうしょうがないなと思ってもう倍速で見ようと思って、うん、見始めたらですね、この作品が映画なんですけど、
うん、
面白くて、
うん、
蓋回ししてしまいました。終わったら朝でしたよ
アホや、
次の仕事あんのに寝たの5時ですよ、
アホや、
7時半に起きましたよ
アホや、試験前か、試験前か、不眠症か、
そんな私の目を奪って離さなかったこの作品、今回のテーマでございます、はい、俺たちのストリートオブファイヤーです。
あー、なるほどね。
ちょっと前々から名古屋の梅次郎さんとかですねのリクエストにもありましたけれども、はい、84年の作品でございまして、
梅次郎枠でしょ、
梅次郎枠梅次郎枠、はい、あの梅次郎枠はあの新庄がハマりやすいという、
うん、
あの新庄梅次郎感性同じ説によっていつか 見ようと思ったんですよね。
はいはいはい、
うん、
で見た、
見ましたよ。
ほう、
なんかね、去年 あの秋とかに調布市映画祭みたいなのでタダで見れるイベントがあったんですけど、その時も僕見逃しちゃってまして、
ああ、なんかチラシ持ってきてたね。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
なんかね、普通のこあのなんかね、市民会館みたいなところで、うん、ダーッとあの名画を垂れ流すっていうイベントがあるんですけど、うん、そう、それでやっててうわ面白そうって思ったんですけど言えなくて、うん、はい、うん、ストリートファイ、1984年作品でウォルター・ヒル監督、
はい、
はい、でございます。これがですね、とっても良かったですと。
もう心に染みた。
心に染みましたね。心に染みたっていうか、なんですかね。非常に寅さんみたいな映画ですね。
ちょっと花粉症で。
はい。
はい。
花粉待ちですか。
大丈夫です、大丈夫。
大丈夫ですか。
はい。
はい。寅さんみたいな話です。ちゃんさんこれ見たことあります？
いや、新庄くんが二回ししたとかうるさいからもう、うん、昨日見てきたわ頑張って。
わざわざあれ見たことはありました？
多分ね、うん、ある一回日曜洋画劇場かなんかで、
はいはいはい、やって
そう、全然覚えてなかった。
ああそうですか、
うん、
印象にはなかったってことですね。
あんま覚えてなかったね。
ですね、はい。まあ簡単にどんなストーリーかというのを
、はい、
さーっと話しますと、はい、とあるいつかどこかの街、あ、なんか聞いたことありますね遠い昔、
あ、ロングタイマーゴー、ロングロングタイマーゴーイ
テーンパパパパパパパパパパパ、はい、それのまあ、現代版というか、近未来でもないんですけど、まあなんかね、荒廃した町のどっかであ ある、なんかね、偶話みたいな、そのことですよ、はい。いつかどっかの町で人気の歌姫が無法者のバイカー集団にさらわれる。それを聞いて、かつて歌姫の恋人だったアウトロー、 マイケル・パレが舞い戻ってくる。アウトローは歌姫のマネージャーややはりはぐれ者の女傭兵などと協力してバイカー集団の本拠地に乗り込み歌姫の奪還に成功。だがそのことにたけり狂ったバイカー集団は退去して町に侵入。しかしアウトローはバイカー集団の狩猟に怠慢で勝利し、それを見た町の人々は勇気を取り戻しバイカー集団を追い払う。そして平和が戻った町で歌姫のコンサートが大々的に開かれるのだが、アウトローはきびすを返してひっそりと町を去っていくのだった。おしまいです。
それ以上でも
それ以下でもない。以下でもない。
一つだけ付け加えてもらえると、はい、付け加えさせてもらうと、バイカー集団の名前がボンバーズっていうのが非常に高評価だ。
クソダサいっすよね。
ボンバーズいいね。
ボンバーズいいですよ。なかなか、
なかなかいいネーミングです
よね。そんなとんがった名前付けられないですね、これね。はい。主演は、マイケル・パレという。
はい。
はい。ね。役者さんですけどね、このマイケル・パレ。
全然違う。
非常に男前ですけども、うん、非常に演技が大根という立ってるだけのカカシですよこの人。すごいですよ。ただ立ち振る舞いはすごいね、かっこいいですねやっぱね。
パレは他に何出るの。パレ
パレパレろくなやつ出てないです調べましたけど全然ピンとこない。なんだっけな、なんかこのタイトルどうしようもねえなみたいな、なんだっけな。
あ、ダイハード出てんじゃん。
ダイハード出てないですよ。
あ、出ねえか。
何、ね、ブラックピューマとかコンクリートウォー
ボディーハードって
何かあったな。ボディーハードってダイハードじゃないですね、
うん、あ、ウォリアーズね。
ザ・ウォリアーズ、
はい、
とかですね。あとはね、
それとウォルターギルつながりだ。
あ、ウォルターギルですかそれは、うん、あとはなんかね、なんかすげえこけたのになんか知らんけど続編作っちゃったゾンビ映画みたいなのありませんでしたっけ。なんかね、う
ん、その下なんか
の、うん、いっぱいなんか出た後じゃなくて、なんだっけな、なんかね、あ、ブラッドレイン、
あ
ブラックレインと間違えて借りるやつね。
あ、うん、だった。まあ、
はい、
B 級だね。
え、Z 級ですね。
Z 級だね。
Z 級ですね、はい。そして、ヒロインがダイアン・レイン。
あ、
はい、ダイアン・レインはね、この頃やっぱね、若い頃は可愛いですね。最近でもあれですよ、マン・オブ・スティール、マン・オブ・ザ・スティールのスーパーマンの名付け親のおばさん、お母さんでしたっけ、おばさんみたいなね。
ダイアン・レインって傭兵の子。
傭兵じゃないです、歌姫です。
あ、いい女役、いい女枠
の、
いい女枠
です。そしてダイアン・レインの元旦那があれですよ、あの人、この、ほら、
おすぎで、
グーニーズの
スロース。
スロースじゃない人。
チャンク。
お兄ちゃん。
チャンク。博士。
ジャレッド・ヘスじゃなくて、なんだっけ。博士じゃなくて、あの人ですよ。売れてる人、一番売れた人。あ、最低だな。そう。最低だな。全然でもない。
グーニーズのお兄ちゃんが、
お兄ちゃんが
旦那なんだ。
元ね。
ああ、はい、はい。
元ね。はい。
まあいいんじゃないですか。
そうです。あ、ジョシュ・ブローリン。
うん、うん。
インビジブルの主役の人ですね。
はいはいはい。
はい。とかですね。あと、ライバルのレイベンの役がウィレム・デフォ
ー。ああ、ね、ボンバーズ？
ボンバーズのね、あれです、隊長です。
ウィレム・デフォーだった
ね。ウィレム・デフォーですね。うん、はい。あと、そう、さっき言ったね、傭兵の相棒のマッコイっていうね、
うん、
女性がね、北斗の拳のバットみたいな人ですね。うん、はい、あの人エイミー・マディガンさんっていうんですけど、あの人なんと、俺たちのエド・ハリスの嫁です。エド・ハリスの嫁、このストリート・オブ・ファイヤーの公開の前の年、1983年、エド・ハリスと結婚しまして、仲睦まじく、
新庄がうるさいからさ、あれ見てきたよ。
あれ
あれあれ。
あれね。
もうあれで通用する、今年公開したエド・ハリスが出てるあれ。
もうあれでしかも、あれね、アンディ・ガルシアと対峙してるあれ。
あれ。
あれ。健康がすごい悪くなる
あれ。あれはすごかった。
あ、見ましたか。
見ましたよ。
どうでした。
この道の先から大統領が来るからって言って、車キーって止めて、トランク開けたらロケットランチャーが出てくるっていう。ってアメリカ大統領をロケランで今から撃つのと。
そこクソ笑いました
。すげえ警備薄いんだけどと思って、本気ねえと思って、で撃ったからね。すげえことやってんぞエド・ハリスと思って。ロケットランチャーがすげえ無造作にトラックの中に入ってる時が一番の 笑いポイントだった。
で、その大統領が乗ってる車も、あの、もうあの、高速道路の、ハイウェイ、あの、246の、坂みたいな、高速道路の下みたいなところ、わーって走りながら、あの、ガンガン落ちてる落雷を避けながら、
すげえなんか西部警察のラストみたいにさ、護衛しながら来るのかなって、一台だけスーって来た。そんなわけあるかよと思って。
周りズガガン、ズガガン、雷が落ちてる中でね。
よかったね、あの映画。よかった
ですね、最高でしたね。
うん、周り口、あんぐりだったよ。一人だけ楽しんで帰ってきたよ、もう。
いや、僕もあれ楽しかったですよ。うん。そんな。
おー、ちょっと待って、はい、電話だ、
電話。電話ですね。はい、じゃあ、僕一人喋りますね。はい。喋ってください。はい。そうそう、ボンバーズが育てって話ですけどね。もうね、最初、オープニングからダイアン・レインのライブシーンから始まりますんでね。はい。全然、あの、何を喋ってるかわかんないですけど、はい。なんか名曲が流れると。はい。で、ライブシーンの興奮の中、最後に、あれですよ。与太郎集団の、与太郎って言うとあれですね、ビーバップハイスクールみたいな人たちがですね、まあなんていうんですか、はい、わーみたいな、わーみたいな感じで乱入してきて、でヒロインが強奪されると、あ、これなんか見たことあるなみたいな ね、はい、マッドマックス2ですね、はい、マッドマックス2、はい、そんな感じです。あんな感じでわーって強奪されて、で、そのね、そこの、リーダーを止めようとしたやつが殴られて、エンドみたいな。で、そしたら、あれですよ、そこ見に来てた観客がですね、主人公のお姉ちゃんなんですけど、ちょっとあんたの元カノさらわれたわよみたいな、ちょっと助けに行ってやんなさいよみたいな感じで、はい、そしたらその街に戻ってくるのが、はい、マイケル・パレー演じるトム・コーディーですよね、はい、はい、コーディーっていう名前なんですけど、これあれですね、まあ、この 世界観がもうまんまあれです、ファイナルファイト、ファイナルファイト、カプコンの。知ってます、ジャマさん。
え、
ファイナルファイトってあるじゃないですか。
うん。知ってる、知ってる。ハガー
出てくる。ハガー出てくるやつ、うん、そう。
ハガーとコーディーですね。
あれね、ファイナルファイトの世界観で、ね、ストリートオブファイヤーから大体パッ
と出しあー、確かに。
うん。で、主人公の名前、コーディーだし。
あー。
マイケル・パレー、トム・コーディー。はい、
あー、確かにそうね。
そうそうそうそう。
あの、コーディー。あ、いいパクリ、いいパクリ。
いいパクリ。リッチモンドってこんな街かみたいな、そうそう、だから あのリッチモンドがあのマッドシティの、
ね、あ、イメージバッチリじゃん、
イメージバッチリですよ、うん、そうそうそう、
さすがカプコン、
そうそう、で主人公トム・コーディのビジュアルにそっくりなやつがファイナルファイト敵キャラでスラッシュっていうやつが出てくるんですけど、
うん、
そいつがもう完全にトム・コーディの主人公の格好同じです、
そうなんだ、
はい、
勉強になりました、
よかったです、はい、ね、アクセルとスラッシュっていう名前で完全にガンズ&ローゼスから名前取ってるんですけど、アクセルの方はアクセルローズそっくりなんですけど、なんでスラッシュは全然スラッシュ のもじゃもじゃヘアじゃないんだろうと思ったらここからでした、はい、
ね、
はい、そんな感じで、ファイナルファイト感をですねすごい出してるストリートファイヤーという映画なんですけども、はい、一応ダイアン・レインの、
はいはい、
ヒロインエレンが、ライブしてる最中に最後に、ボンバーズがわーって乱入してヒロインが強奪されるってところまで喋りました、
オープニングね、
オープニング、
はい、
オープニング、はい、
長かったね、
そうそうそうそう、あれ、そんな長かったですね、ちょっとね、ライブシーンもまあね、あれですか、80年代初頭っぽい感じの、
うん、
い
や、良かったですよ、
フットルースみたいな感じの、
うん、
フラッシュダンスみたいな感じの、
うん、
ああいう、
うん、
スクールウォーズのテーマ曲みたいな、うん、はい、それのね、曲の最中に、
はい、
はい、うん、まあ、強奪されまして、で、そしたら、あれなんですよね、主人公のお姉さんが、なんかカフェワーみたいなやってるんですけど、その人が、そのダイアン・レインのファンで、で、主人公が元その、ダイアン・レインの元彼みたいな、昔付き合ってたけど、今、もう別れて、
ああ、そんな感じだった
ね、うん。そうそう。うん、そしたら、なんか、昨日ライブ行ったら、なんか、あんた元カノさらわれたよ、ボンバーズに。あと黙っていいのみたいな
バイカー集団にね、
そう、バイカー集団に焚きつけて、そしたら街を出て行ってた、このコーディーが、トム・コーディー帰ってきます。この時、お姉さんのバーにで、コーヒー飲んでたら、そのボンバーズのメンバーが来て、なんかね、お姉ちゃんにいろいろとイチャモンつけてきます。その時に、撃退するトム・コーディーの服のセンス見てください、最高です。袖なしデニムシャツにハイウエストのサスペンダーしてるっていう、どうやったらこんなセンス、
あー確かにね、
うん、
変な格好してた、
袖をだって袖ちぎってあるんですよね、うん、このノースリーブのデニムシャツに、うん、もうこの溝落ちまであるような、うん、
いやいい
ズボンにサスペンダーしてる
っていう、うん、いいファッションセンスだな、
激ホモファッション、うん、はい、 ちなみに、この映画におけるですね、主人公マイケル・パレとヒロインダイアン・レインのスタイリストをやったのはジョルジオ・アルマーニだそうです。アルマーニデザインの激ホモファッション。
アルマーニセンスねえな。
アルマーニクソだせえなマジで。
ああ、これですね、これですね。
危険ですね。はい、あ、それはあのレイベンの方ですね。レイベンの方ですね。
敵の方ですね。ちょっともうちょっと上ですね。
はい、
もうちょっ
と上です。あとそのね、
はい、この真ん中
です、はい。今日はピンキーが、パソコンを操作してます、
ね。
うん、
ピンキー挨拶しないと。
はい。あ、どうもこんにちは。
素人か。
ね、久しぶりだからね。そうですね、はい。僕よりも久しぶりですよね。はい。はい、そんなこんなでですね、ヒロインがさらわれてしまうんですけども、ウォンバーズに。被災された巨人を、奪還するために、まあ、動き始めます。で、そしたら行きつけのバーに行ったら、いやお前の元カノがさらわれるとこ俺は黙って見てるわけにはいかなかったけど、手出したらなんか逆に殴られちまったよみたいなことを言ってるバーテンが古い友達でいますけどもね、うん、でそれで飲んでたら横にいる女性がっていうかね、だいぶ男勝りな感じの、女性がですね、なんか話しかけてくると、なんか意気投合しまして、
そうだね、なんか意気投合
して、なんか意気投合するなんですけど、なんか意気投合してこんな店出ようぜみたいな感じで歩いてたら、なんかしなきゃ家に来て泊まることになるみたいな。でもエロい展開にはならない、
ならない、そういうことじゃない、
ソファーで寝ろみたいな、うんうん、で次の日あの姉ちゃんに、あのソファーで女出てるけど適当に起こして、なんかね適当によろしくみたいな感じで、うん、でその女性がエミー・バディガン、あのエド・ハリスの嫁ですよ、
はい、
エド・ハリスの嫁があの軍人だっつって、整備兵なんだけどっつって、であの運転手兼ね、あのね鉄砲玉として仲間になってですね、とりあえずじゃあ2人でじゃあ助けに行くかみたいな感じで行くんですけど、なんかね、あのそのダイアン・レイのマネージャーのビリーっていうメガネかけてるやつなんですけど、これリック・モラニスさんっていう、
ああはいはいはい、
これね、ゴーストバスターズのメガネくんですね。
そうだよね、そこの人ちょいちょい出てたよね、
うん、そうそうそう、
なんかどっかで見覚えがあるんだと思った。そうそうそう、ゴーストバスターズか、
ゴーストバスターズのあれですね、うん、
この後もなんかちょこちょこ見たよこの人
映画で、ちょこちょこ出てますよ、この人は、
うん、
この人多分ね、うまい枠です、
うん、
っていうか、あの主人公マイケル・パレと、ヒロインダイアン・レイン以外はみんな大体うまい枠です、まあ、エイミー・マディガンも多分うまい枠ですね、うん、ウィリアム・デフォーとか最高ですし、
うん
うん、そうそう、なんですけど、リック・モラニスはあの、まあ、ゴーストバスターズのメガネ君だからこれ面白い人なのかなと思ったら、終始なんか真面目キャラで、
うん、
なんかあんまり面白くないですね、
うん、
あの最後以外、
うん、
はい、後で出てきます、はい、でその3人でですね、とりあえず勝ち込みに行きます、ボンバーズのアジトに。
これなんでそもそもさらわれてたんだっ
け。え、なんかあれでしょ、
調子乗ってるから、
調子乗ってるからっていうか、歌姫だからでしょ民名がゼントラーディにさらわれると一緒でしょ。
え、
マクロスで言うと民名がゼントラーディにさらわれると一緒。
わかんねえよ、なんで歌姫だとさらわれるんだ。じゃあ宇多田もさらわれるのかよ。
宇多田もさらわれるでしょうね。宇多田もだからヨガよ、だからほら梶原一騎の娘みたいにねえ
そういうこと言うな。
じゃあそれちょっとね、まずい話なんでちょっとあれですけど、そういうこと
です。失礼だよ、さすがにそれは。
確かにそうですけど、
ね、歌姫はじゃあさらわれる
ってこと。歌姫はやっぱさらわれるんです
よ。小柳ゆきはさらわれてねえじゃねえ
か。小柳ゆきはブスだからしょうがないでしょ。しょうがないでしょ。小柳ゆきはキングコングと同じ顔してるんですから
。ミーシャもさらわれてねえじゃねえかよ。
ミーシャも別にいいんですよ。
ユジもさらわれてねえじゃねえかよ。
そういうことじゃないんですから。
でも歌姫は一般的に歌姫はさらわれるっていう、
渡辺直美とかだってそれキングコーンからしたら美人かもしれないじゃないですか。
じゃあ一般的にさらわれるってことでいいんだね。
そういうことです、そういうことです、
はい、
そういうことです、
はい、
希望そうそうそうそうね、そうだからさらわれて、でなんかね、じゃあ奪還しに行くぞと、であのオープンカーのせですね、行きますよ、勝ち込みに勝ち込みに行きますよ。
あれなんか一列で3人乗ってんのもおかしかったよね
車でかすぎますよね、う
んうん、横一列で3人乗ってこれと思ってさ、後ろ空いてんのにと思って、
絶対あれ明治通りの渋滞とか抜けられない感じの、
ね、うん、幅だね、あれ
最悪ですよね、あれね、
警察だって一列に3人乗ってることにおかしいと思って警察がチェックしてたもんね、だって
3シーターのね横だって4人ぐらい並んで乗れるぐらいでかいんですよね、
うんうん、
バスみたいな幅の、
うんうん、
オープンカー、
うん、
乗って勝ち込みに行って簡単にアジト見つかるんですよね、はい、簡単にアジト見つかって
まあね、ボンバーズ別に隠れてないからね、
はい、でなんかあのね、うまいこと調達してきたショットガンとかをバンバンぶっ放してですね、なんかあのバイク乗ってるやつとか狙撃してどんどんどっかんどっかの炎上させてください。あ、これなんかね、この映画語るときに必ず出てくるやつが、 煽り文句というかですね、あのエピソードが、この映画アクション映画にもかかわらず一人も死んでないっていう話があるんですけど、
うん、
絶対嘘だと思うんですよ死んでるシーンが出てないだけで、だってバイクにショットガンぶっ放したら死ぬでしょ。
だって吹き飛んでたじゃん。
ぶっ飛んでるし、さバイク爆発してるけど。
死んでるシーンが乗ってないだけでしょ。
死んでるでしょ。だって
あそこのシーン結構派手に爆発してたから、はい、少なく見つかって、もっとも5、6人死んだなと思って、うん、
それだし、でバイクでバーンって走ってくる敵をショットガンのあの柄のところでフルスイングしてパゴーンとかやってるのに死んでないわけないでしょ、これ。
まあ死んではい、キャップ打って死んでない人も下半身不随は確実だよ。
だってあのマッドマックス2の撮影でスタントマン一人も死んでませんって言うと一緒でしょ、あれ。死んでるわ、あんなもんみたいな。
死んだら上映できなくなっちゃうから。
みたいなこと
で。死んでません。
死んだら上映できなくな
っちゃうから
。死んでないことにしてるみたいなことでしょ。絶対死んでません、あの。死んでないわけないんだから。
お話上死んでないってことでしょ。
そうそうそう、そうです
けど。それもおかしいよ
な。別に死んでようが死んでまいがいいんですよ、別に。
絶対バイカーで死んだよ、あれ。
ね。それでバンバン狙撃して、バンバン炎上してる中、敵アジトにですね、突入してですね。
すげえ燃えてたもんな。
すげえ燃えてたでしょ、うん。で、すごいんですけど、このトム・コーディ、主人公トム・コーディの手際の良さがすごいんですけど、敵アジト突入するじゃないですか。
うん、
10秒でヒロイン発見して、3秒で救出してるんですよ。びっくりしますびっくりします。だって、
あーえ
だって僕あの最初見た時に、もうね、朝までとりあえずもう倍速でいいから見るかっつって 1.5 倍速ぐらいでバーって見てたわけなんですけど、バーって見たら、あ、外でなんか乱闘シーン始まったなーって、あーバイクバンバンぶあの撃ってるなーとかと思って、でボケーっと見たら、いつの間にかヒロインが横にいて、あれいつ助けたこれと思って巻き戻して見てみたら、
13秒で助けた。
合計13秒ね。
うわぁ、早っ。
アジトに、あれ、この次のカットでバンバン撃ってた次のカットで、あれ、いつの間にかアジトに潜入してるなぁと思ったら、なんか、わぁ、一直線にもうヒロインが捕まってる部屋にたどり着いて。
こいつ、主人公、ボンバーズの一味なんじゃねえか。マッチポンプなんじゃねえか、こいつ。
自らさらわしてからの救出して、モテる作戦。ね、あの、泣いた赤鬼的なね。いやでも3秒で救出さ、マジで早いっすよ、これ。
早いね。
うん、なんか、
できる男は、できる男はそんなね、悩まないん
だ。10秒でたどり着くのは分かります。ヒロインのいる部屋にバーンって開けて、あ、ヒロイン発見、そしたら腕を縛られてる、ナイフ出す、切る、脱出まで3秒でできます。
素晴らしい。マッチポンプ以外の何者
でも。すげえと思って。マジで見逃しますよ、これ、あの、目離してると。だちょっとお菓子とか食べてる、こうガサガサして、あれあれなんか、うまく取れないなって思ってるうちに、あの、キャラメルコーンの、あれピーナッツ出てこねえなってなってるうちに、見逃しますからね、これね。本当に。いつ助けた、これみたいな。
超早技。あっという間助けたね。
超早技ですよ。でね、一応ね、はい、リーダーのレイベンっていう敵の、ウィレム・デフォーですけど、これいいキャラですよ。顔芸が素晴らしい。そしてこの時の服装、この、アジトに襲撃された時の服装素晴らしいんですけど、これぜひ見てほしいんですけど、魚屋さんがしてるエプロンと全く同じですね。
あー、築地にいそうな感じの格好してた。
うん、黒い
築地ファッション、乳
首隠れるような黒いエプロン、う
んうん、築地ファッション、やっぱアルマーニが、これもアルマーニがやってくる
よ。いいよね、これもアルマーニですかね。ちょっと、うん、あのなんか一応ね、この主人公とヒロインの2人だけつってるんで、これもアルマーニ絡んでることかわかんないですけど、うん、まあこの映画の
スタイル、あー、これアルマーニスタイルだね。
これマイク・ハガーと同じ格好なんですね、よく見たらね。
そうだ
ガリガリだけど。
だハガーだよ、うん。
マイク・ハガーの格好してるガリガリのやつ。
うん、
あのね、ちょっとあのデビッド・ボーイみたいな顔してますけど、それが、簡単にヒロインを奪還されて、グギギギってなるところの顔芸が最高ですね。で、こいつ、レイベン、あのヒロインさらってきて、あのベッドに縛りつけたりとかしてるのに、何もしないっていう。一応チューしようとして避けられたりとかあるんですけど、その後別にレイプしたりとかそういうことはまあ一切しないっていう、非常にお行儀のいい、
まあ常識人なんだよね。だから、うん、まあ連れてきたはいいけど、
常識人はライブの最後にあのだあの奪わないと思うんですけど、
触ったりしないと思うんですよ。演出、ね、だってマッチポンプなんだから。
あ、ね、あのゼントラーディの兵士が民命はさらったはいいけども、女性見たの初めてだからドギマギしちゃって何もできないみたいな。
でも全部だから主人公 の、はい、その何パレ、
デビッドバレー、マイケルパレ
ー、マイケルパレーと全部グルなんだから。 最初からいきますか、グルなんだから、はい、彼とグルなんだから、はい、そんな乱暴なんかするわけないじゃん、女性に
そう
っ
すよ、ね、
さらってきた手前
そうですよね、うん、でその 炎の中で佇む、うん、あのグヌヌヌってなってるレイヴンの絵がすごい、うん、すごいかっこいいんですけど、うん、その後ですね、奪還した方のマイケル・カレー、うん、トム・コーディはですね、うん、検問があるわけですよ、車のね検問をね、逆にショットガンで、警官を脅してパトカーを大炎上させて生き抜けるっていう、うん、すごい力技、うん、完全にやってることはこっちの方が悪者ですよね、
テロだね、
テロですね、うん、で、ブーンって言ってるあのバスとかもですね、あの車に足ついちゃうから車埋めようぜっつって車乗り換えて、で、なんかあの変なあのジャズバンドみたいに乗ってて黒人の
黄色いスクールバスをな
止まれっつって乗せろっつって
ハイジャックするんだよな
バスジャックしてって言ったら、元々のあの別に一緒に行くぐらいのいいよって言って貸したら、なんか すごい悪いやつだったんで、なんであいつ乗ってたんだよみたいなこと言うで、このバスも埋めるぞっつってなんかバスもドーンっつってリッチモンドって怖いとこだなと思いました。
バスのうんちゃんにな、バスのうんちゃん最初生きてんだけど、パレがチラッてチラッて拳銃をチラッて拳銃見せた途端に手のひらくる
ーすぐおとなしくなる
おーいいよいいよ乗れよみたいな、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、でね、とりあえず前半は、まあ、そんな感じで簡単にあの超人的活躍で奪還しましたよみたいな、拾い戻ってきて、
うん、
よかったねみたいな、でなんか警察に一応目つけられて、この日あの主人公も、まあ、確かにボンバーズも悪いやつだけど、お前も相当の悪だなっつって、
それその通りだ
よ、確かに俺たちの歌姫を助けたのは偉いよ偉いけどな、お前がおったらボンバーズが街襲撃する言うてまんねん明日の朝までに出ていかんかいと、
関西弁
おまわりさんが
シカゴの話でしょ、
そうそう、池のメダカにみたいな感じの
関西弁なのこれ、
お前がおったらこの街の平和が訪れへんって言うとるんじゃいいやだから今回ね、ちょっとね、すみません、あのね、字幕だけだったら吹き替えなしだったんですよ、しょうがない、
うん、なかった、
吹き替えなしだったらちょっと脳内吹き替えするしかなかったんですよ脳内吹き替えするしかなかった、
吹き替えなかったからきつかったわ
ね、吹き替えなかったらきつかったですよね、うん、なんかでも吹き替え版のソフトもあるらしくて、これ多分セル版なんですかね、
そうだ、
吹き替え版だと主人公がね、なんかね、シャアの声らしいんですよね、池田秀一さんらしくて、
そうなんか分かる、
それで聞きてえなと思ったんですけど、そうだからしょうがないから脳内吹き替えですよ、うん、で一応ね、ヒロイン助けたら1万ドルやるって言われてたんですよね、あのマネージャーのリック・モラニスから、
お
メガネ君
から100万だ、
100万ですよ、やるよ、
うんうん、
言ってたんだけど、あ違う、え100万ドルだっけ、え100万ドルか、あ1万ドルか、あ1万ドルだ、
うん、
1万ドルやるっつうんだけど、いらねえよバカ野郎っつって、
おうい
らねえよっつって、
100万いらないって、
一緒についてきたあのマッコイのだマッコイのために1000ドルだけもらうけど、あとはいらねえよ
っ
つって突き返すわけですよ、そしたらそれを聞いた、どうせ私助けたんだってお金のためなんでしょみたいなこと言ってたダイアン・レインが、
うん、
嘘マジ惚れるセックス
セックス早えな、これなんかさ、すげえ雨降ってなかった、
う
ん、
そう、
めっちゃ雨降ってる、雨降ってる中抱き合って、
はい、
そのままベッドで抱き合ってる、これクロスフェードみたいな感じで、はい、そのベッドの2人もビシャビシャっていう、はい、どれだけ濡れてんだよお前らって
そこで濡れたわけじゃないでしょ別に、
一回拭いてからセックスせいやと、
汗がね、
うん、
ダイアン・レインとセックス・イン・ザ・レイン
ビッチャビチャ、
はい、セックスインザレンです、はい、
すごいね、100万もらえるって言って10万円突き返したら、あ10万円だけど、10万円経費だから、
ね、10万円キンキンにあげるから俺はいらないよ
って言ったら、ヒロインがセックスさせてくれるんだ、
そう
むちゃくちゃだなお前、
これやっぱね、わらしべ長者的なね、
ダメ、ね、だね、やっぱ目先の利益を取ろうとするから、
うち
ら
そう損して得取れという言葉を ね少年たちは学んだわけですよ、この映画で、はい、でセックスしましたと、
うん、
じゃあヒロインが、
ね、めでたしめでたし
み
た
いな、ヒロインがまたねツアーに出るから一緒に行かない、うん、みたいな話で、うん、でじゃあまたより戻すかみたいな話になるんですけども、
うん、
実はあでもヒロインには騙してたんだけども、レイヴェンが明日の何時にてめえんとこの町に行くから、その時に白黒つけようぜみたいなことになって、うん、
ボンバーズが来ると、はい、
ボンバーズが来ると、うん、ボンバーズと決闘の約束があると、それをねそれをね、バックレるわけにはいかないと、男のメンツが立たんということで、ヒロインと一緒に行くふりをして、地下鉄でね、
うん、
地下鉄でヒロインを眠らせて、うん、マッコに託して自分は街に戻るわけなんですけど、うん、本当に眠らせ方がすごいですね、覚えてます、ちゃんまつさん、この時顔面パンチしてます俺たちの歌姫をわざわざ眠らせるために
顔面を迷惑かけないようにするために眠らせるのに顔面パンチを。
相場は溝落ちをゴムか、首の後ろトンか、なんかして、なんかもうちょっと穏便なやり方あるじゃないですか、顔面パンチですよ。首クリーンってその衝撃かっこいい KO してるじゃないですか。
もう大事故に発展しかねないやつだよね。失神じゃないじゃん、もう怪我だよ。ただ
女優さんっていうか、まあね、あのだって宇多田ヒカルとかと同じですよ、顔に怪我傷つけて絶対にいけないわけじゃないですか、普通に考えて。
まあでも寝かして、それで寝かしたわけでしょ、
顔面パンチして、はい、男気ありすぎね、池上良一先生のね、あの漫画のキャラでもなかなかそこまでの男気ありすぎないですよね。だって剣桃太郎だってあのホステスさんにあのイラついた時も頭に牛乳かけるぐらいで済ましたじゃないですか。
知らねえよ、剣桃太郎のそんな細かい行動知らねえわ。
女に手は挙げなかったじゃない
です
か。
桃太郎はもともとそういうことしねえからね。
もうまずそういうことはしないじゃないですか、ちょっとね、はあの恥かかせるぐらいのことはします
けど、男塾のやつらはそういうことしない、女性に手を挙げることは絶対誰一人しない。
大悟に邪気であってもしない
じゃないですか。男塾塾生は絶対そういうこと
しない、塾生はね、さすがにね、そうなんですよ。なのにやってしまうこのトムコーディの男気、過剰な男気ね、相場は腹ですよね、はい。そしてレーベンとの決闘になりますね、街に戻ってくると。で、警察がね、やめろやめろって言ってると。で、さっきのあのメガネのマネージャーがバカ野郎っつって、おめえらなんかなっつって、あのうちの看板女優じゃないわ、ね、うちのスターさらいやがってバカ野郎、本当にこの野郎っつって、バカ野郎の野郎って言ったら、あのワンパンで眠らされるっていう、
はい、
同じシーンなのになぜこうも印象が違うんだろうっていう。さっきとなぜこうも印象が違うんだろう、あ、これはなんか妥当だなと思いましたけどね、はい。そしてで、レーベンと決闘で、笛っていうか、なんていうんですか、このあのトワーみたいなラッパみたいなやつ鳴らすと、街中からドゥワーってバイク乗った悪いやつらが、
ボンバーが来るんで、
ボンバーズが来ますよ。したら、あの最初の冒頭のシーンのバーにいたバーテンのお兄ちゃんがですね、そのブワー来るところを見ながら、すごい顔芸で一言アオシッって言いながらブワー逃げてくるんですけど、超真似したいワンシーンですよ、このね。最高映画史に残るワンシーン、オーシッとよく聞くやつ。もうありきたりも甚だしい、このアオシッっていう、最高ですよね、そしてそこで、街の、ね、大ピンチに颯爽と現れるコーディ、いいじゃないですか、これ1対1のね、はい、1対1の、あ、僕これ切るの忘れてましたわ。
え、
前半こう僕切るの忘れてました。もうクライマックスシーンまで来ちゃいました
よ。もういいよ、じゃあ切りのいいとこまでやりましょう。
やります、
はい、
やっちゃいます、
はい、
1本長くなりますけどね、
ええ、
はい、じゃあやりましょうか。じゃあね、はい、早速現れるコーディですよ、はい。この時に決闘の方法を発表します。ハンマーです。
お互いにハンマー持ってた。
スレッジハンマー、あのジョジョ2部の、あの最後ワムーと、
ワムーと戦ってたやつよね、
スレッジハンマー出してくるから、いいねって言います。トグロ弟みたいに、いいねでね、サツの旦那もね、あのもうお前みたいなゴロスキは俺は許しちゃねえけど、あいつのことは思う存分ぶっ飛ばしてやれと、サツからも OK もらうと、いうことでですね、戦いの根拠がなります。これ一発食らったら大怪我するんだろうなみたいなやつ、全然当たんないですけどね、あのすごい避けまくって、で後ろの車がボコンボコになっていくっていう、車壊すあのボーナスゲーム、
はい、
あの一つみたいなね、はい。で、ブンブン振り回しちゃって、どうすんだっけ、あのなんかね、レーベンのあのハンマーをカーンつって跳ね飛ばして絶対的に優位になります。お、これ勝ったんじゃないかと思ったら、なぜかハンマーを捨てるトム。こんなシーン茶松さん見たことありませんか。茶松さん、
ある、ね、
絶対的優位になってるのに、
去年も見たね、それ、
はい。皆さんご存知、コマンドのベネットです。コマンドのベネットは主人公メイトリックスの娘を人質に取って銃器で武装して、もうあの裸一貫しかないメイトリックス、完全にマウント取ってる状態で、こういうベネット、銃なんか捨ててかかってこいって言われて、銃を捨ててナイフ一本でやろう、ぶっ殺してやるって言って向かってった結果、
やられ
る。腹にパイプスパイプ刺さって死ぬっていう。
向こうは丸腰だから銃撃ちゃよかっただけの
話。99対1ですよ。
こんなのいるかって。
こんなもんいらねえ。
ナイフポーンみたいな。
プライドもいらねえ。
あの死刑シーンね。素晴らしいですよね。でハンマーを捨てるトムに対してなぜかレイヴェンが激高してああって言って向かってくるんですけど、その時の顔芸をマジでね最高ですね。これも真似したいシーンその2ですね。ちゃんまさん、レイヴェンが非常に素晴らしい顔芸をしてるんですけども、僕思い出したんですけど、
はいはい、
レイヴェンって昔とあるテレビ番組のあるコントで使われてたんです。
ここ、
はい、あるか、ここっていうか、このレイヴェンというキャラクター、ストリートオブファイヤーのレイヴェンというキャラクター、それを後半でお伝えします。
なんだ
じゃあ後半へ続く。
はい。